かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。いや今日始まる前に YouTube のチャット欄で皆さんと交流したんですけど、うん、
結構早い段階から始めてらっしゃいましたよね。そうそうそう、皆さん ね
僕らも準備が万端だったんで、うん、まあ入っちゃおうということでやってたんですけど、うん、まあ、その中でコメントがあって、八木さん今日ノースリーブとか言ってその書いてて何でも見えるんだとかちょっとドキドキしちゃったんですけど。
そうです、ね、
確かに。
そう、でも腕まくりじゃないっていう話をしていて、
ね、いや違います違います、なんかちょっと絶妙なだけですねこれ。
腕まくりっぽいあのデザインだねっていう話ですけど、
ね、
見たい方は YouTube 見ていただければと思いますけどね。
はい、大和さんも、ね、腕まくりしてもらっています。
そうそう、見てる人
用に流行ってんの
か。見えます、できてます ね,
ね。でもまだまだ暑い日続きますから ね,
ね、そうなん
ですよ。秋に入ってるのに、うん、ということなんですけれども、うん、大和さん最近今週変わったことありますか。
今週はですね、うん、安全にお酒飲みに来ました。でも早く閉まりますもんね。
そうですね、
しかももう僕が飲む人 2,3 人しかも決めてリスク減らすために同じ人ばっかし飲んでるんで、新規とそろそろ飲みたいなとは思うんですけど、
新規と
でもそれもリスクですからとか考えながら。
まあでもね、15日から東京都も営業時間短縮っていうのをね、解除ってなるみたいなの で, ね, ね、またちょっと街の様子変わってくるかもしれないですね。さて、今日は番組後半でマイ銘柄ご相談ボックススペシャルをお送りします。リスナーの皆さんからの銘柄相談などご質問にたっぷりお答えしますので最後までお楽しみに。この番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信もしますので動画でもご覧ください。番組のご感想、出演者へのご質問などは YouTube のコメント欄からも受け付けています。また、今日も資料いろいろ用意しています。番組ウェブサイトで資料ダウンロードできますのでそちらも参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返っていきましょう。日経平均なんですけれども今週末 23,406 円49銭で終えまして、うん、先週末に比べて201円高だったということなんですね、うん、今週はアメリカ株がかなり荒れたなっていう印象だったんですが、うんうん、日経平均に関してどんな見方してますか、ビコミさん。
いや、よく頑張りましたねっていうところが、まあ、第一声かなと思うんですけど、
強いイメージですよね。なんか
いや強いですね、まあ、その前の週からも、うん、まあ、米国の下げで日本についていかないねって1000ドル下げたりでも200円台でだったと思うんですよ、マイナスがね。だからそんなもんかなというところで、まあ、見てて、うん、そうね、じゃあ米国のじゃあ下げって何だったのっていうと、まあ、よく言う利食い売りって言われるんですけど、下で買ってる人は利食い売りなんですけど、うん、まあ、やっぱりその回転売買をしてる人もいると思うんですね。だからまあロビンフッターと言われている人たちが、まあ実際上がるからテスラ買って、上がるからまあマイクロソフト買ってっていう形で、まあ上がったら買うっていう形なんですけど、まあ、まあレバレッジを彼らが効かせるかどうかっていう話はあるんですけど、まあ普通に信用取引だったら2倍ぐらいしかね、そのレバレッジ米国かからないから大したことないんじゃないかっていう人もいるんですけど、まあ、オプションですとか CFD だともっとレバーかかるので、うん、だその辺でまあそのロビンフッターと言われている人が、あ、まあレバレッジをかけた場合は、まあ、変なところで買ったら一気にもうお金なくなっちゃうわけなので、だ強制決済が、まあ、ある程度出る、出た、まあ、少なからず出ただろうと、思っている中で、まあ、一旦反発は、まあ、ちょっと弱いにしろ、まあ、実際その反発してその次の日にちょっと弱かったりしたんですけど、うん、まあ、反発したということは、まあ、 まだ吸収できる範囲だったのかなと。だからもうみんなダメだと思って全部投げみたいな状況にはなってないので、だから最悪な感じではないかなと。
そこまで悲観的一辺倒っていう感じではない、
うん、そうですね。でこれで大きなお金が動いているんであれば、まあ債券金利が低下するじゃないですか。だしまあハイルドも結局スプレッド開くしという感じなんですけど、一応その質への逃避というのは見られていないので、なのでまあ判定はね、これが実はその崩れる序章だったんですかっていうのは来週でしょうね。
あ、
来週抜け切れれば、まあ、ちょっと落ち着くかなっていうところかなと、思ってる。そうすると、まあ、日本は結局、連休で身動き取れない状況にはありますけど、
確かに4連休ですね、久しぶりの。そう
そう、だからまあそうすると米国はもう雇用統計を見定めるかみたいな展開になるのかなという。あ、
そっか、
うん、感じなので、だからまあ来週うまく抜け切れれば、もう台風みたいですけど、うんうん、あの高値を取るには時間がかかるかもしれませんけど、米国株は一旦落ち着くのかなと。ああ、投げなきゃいけない人は投げたっていう形に、だし利用がなきゃいけない人は利用ったっていう形になるのかなというふうに思ってますね。まあ、計算出るのもまだ先ですから。
そうですね、うん、
となるとそうね、あの安心して相場を見れるようになるまであと1週間はかかるかなとは、まあ、ボラティティは高い展開だなとは思ってます。で日本に関してはいやこれ強いんじゃないっていう、うん、そう、
取引時間中では2万3000円割り込む場面もありましたけれど、うん、終値では2万3000円台今週保ってますからね。
そうなんです、まあ、指数の銘柄も強いっていうのは当然あるんですけど、うん、トピックスの方が実際日経平均より強いですから、
今週は週間で 1.2% 高だった、うん、そうそう、ということですね、うん、しっかりしてました
ですし、まあ、今日もそうですけど、まあ、ずっと下げ幅が大きかった部分もう買い戻しが入ってますから、はい、続いてこのセクター別の方に行っていただくと、
セクター別の、ね、上昇率トップが海運業ということで、うん、週間で 16% 近い上昇、
ね、そうですね、まあ、証券会社のレーティングの引き上げ等もまあ、あったりとか、まあ、あとはその、まあ、タンカーの原油の、ね、流出で空売りした人はいないと思うんですけど、その踏み上げとかないと思うんですけど、まあ、その辺のですね、部分はちょっと置いておいても、まあ、今までこの売られた部分の買い戻しですね、うん、これが入ったかなと、まあ、これを見ていただくと空運もそうだし鉄鋼もそうですよね。去年1年ずっと売られてましたから、まあ、なのでこの辺の買い戻しが入っていて、逆にまあ最近強かった、まあ、情報通信とかね、うん、このコロナ禍強かった情報通信ですとか、あとはまあ銀行はちょっとリバウンドなのかな、まあ、菅さんの話の、うん、まあだったりがありますので、まあ、実際のところ、まあ弱かった銘柄もちゃんと物色されているってことはいい循環になっているのかなというのが、うん、まあ、今週の流れだったのかなと思いますけどね、うん、
では個別でも確認していきましょうか、はい、東証一部の騰落率ベスト30、うん、今日取り上げるのは何からいきますか、
ね、そうですね、うん、まあ、上の方に、まあ、1位からいきましょうかね。
じゃあ6699のダイヤモンドエレクトリックホールディングスということで、はい、これ週間で 60% を超える上昇
ですね。すごいですね。いやここって僕もまあ面白いなとは思っている会社でして、まあ、実際のこの、まあ、そのなんだろうな、点火コイル、自動車の点火コイルを作っている会社なんですけど、まあ、これ EV になると基本なくなるので、次はこの EV でも売れるような商品を作りたいという形で、まあ、期待はされているのと、あとこれ社長が、ね、非常に面白いというか、まあ、経営コンサルみたいなのをやってる人をです、ね、引っ張ってきて、ちょっと熱血感の社長はいるんですけど、まあ、話聞くとなんか本当やる気だなみたいなまあそういうのがあって、まあ、本気で改革するのと面白いんじゃないかと思ってはいたんですが、コロナの、ね、売りにかなり巻き込みがありまして、まあ、多分個人投資家も投げさせられた部分があるかなと、思ったんですけど、まあ、実際かなり戻りましたねと、うん、いうことなんですね。だから、まあ、期待はすごい高いよねっていう会社ではあるというところですね。で一応今回上がった理由は、はい、一応中計で、売上1000億目指しますと。だから、まあ、あと3、400億積まなきゃいけないんですけど、これ結構厳しいよね、どうやって積むんだっていう話もあるんですけど、まあ、そこのまあ将来の業績の、まあ、伸びですね、回復ではこう伸びですね、伸びの期待も含めてのですね、まあ、人気か本日のストップだかとこういうことなのかなと思いますけどね、はい。
ダイヤモンドエレクトリックホールディングスですが、今週商いを伴っての上昇となりました、うん、終値は879円です。 では、ビーコビさんの銘柄を振り返っていきましょうか。
僕の銘柄は、は
い、今週はですね、うん、つい1ヶ月も経ってない時にご紹介した銘柄なんですけれども、はい、7601のポプラですね、はい、こちら先月の28日紹介しまして、終値398円だったんですが、はい、今週の終値がですね、うん、425円、
すごい高値は450円ぐらいまであったんですかね、これね。
そうですね、はい、高いところで452円ぐらいまで上昇しましたね、
はい、いやこれはね、実際この前お話をしてたんですけど、まあローソンの資本が入ってますので、まあ、コンビニの再編の話があったら面白いんじゃないと。でここまでまあ来てたら、まあ、下値もまあ実は赤字を垂れ流したとしてもまだ資本あるし、ここで持ってて、ただですね、まあ、どっかでこのコンビニの、実際資本、のもう一回提携とか、あとは買収とか、その話来たらまあ上がるから、まあ、これは、買って待っとくパターンだよねという話をまあしたんですね、うん、はい、
う
ん、
もうちょっとこれ知ってたかのような上がり方
いやそれはねない。もし仮に知ってたとしたら先週言ってる、はい、だってさ、その方がすごいじゃん。だってさ、先週さ、いや、これはなんか、ローソンの資本もっと入ってくるかもしれませんよと。
まあ、そうですね。
いう話をすると、うん、今週、特に今日放送日金曜で、で、木曜にニュースやって金曜ぶち上がって、ほら、すげえだろみたいな話をするんですけど。
確かに、坂本さんが本気の時、わかります、うん、僕も。目とオーラで。これは来るんじゃないかと。
そう、だからそういうキャラじゃないので。
だけど、
う
ん、予想してたロジックが早めに来たっていうことなんですね。
そうそうそうそう。だから、うわ、なんか俺も、思ったら早く来たなと、まあ、このロジックは、ね、その通り、やっぱりそのローソン、結局 3F とかもローソンの 3F があるんですけど、まあ、ローソンポプラを増やしていきますというようなまあ話で、まあ、将来的なまあ資本、のまあもっと入れて結局はまあローソンでしまうのか、もうほぼローソンポプラってもうローソンだよねという話もあるので、うん、まあ、その辺も含めてですね、あると。でコメントにもあるんですけど、そうこれね、何回もね同じネタで上がったり下がったりしてるんですよ、
ローソンに関連してっていうことですか、う
ん、だから投資の大事なのは安いところでロジックが出るのを待ってるんですよ、うん、それでそのロジックが出たら売るんですよ、うん、もうそれでいいじゃんと。まあ変なね、いつ下がるか分かんないのもね怖いよって言いながら、そのむっちゃ上がってる銘柄を買ってそこを売り逃したらもうずっともうなんかマイナス生活ですよというものよりは、まあ、特に兼業の方ね聞かれてる方多いと思うんで、まあ、こういう銘柄をまあじっくり取り組むというですね投資法っていうのはありますから、まあ、そうすると出来高とかもそんなにね大量に買ったりしなければ、まあ、あんまり関係ないので、そうすると銘柄を選ぶ楽しみが増えますよね。やっぱり動いてる銘柄ばっかり行くと、やっぱり選べる銘柄って30とか50とかしかないので、3,700、800あるので。なので、まあそれもっとね、幅を広げてですね、まあ自分に合う銘柄をね、見つけていただきたいなということで、今日綺麗にね、ロジックが出てね、よかったなというところですかね。うん、
7601ポプラですが、今日高いところで452円をつける場面がありました。終値は425円です。では今週の銘柄も見ていきましょうか。
はい、今週は6807の日本航空電子工業ですね。
はい、6807日本航空電子工業、水準を見てみますと、はい、今週末の終値1451円ということで、はい、PR で見ると35倍、う
ん、ちょっと高いんですよね、うん。まあ、これはコネクタ大手ですね。コネクタというのはまあ自動車とか携帯とか、産業機械とかに入れるあのまあ USB みたいなズボって刺すような機材、うん、できる、まあ、ものなんですけど、まあ、ハンダゴテで止めてしまうとそれも出せないんですけど、だからその、まあ、USB とかの方分かりやすいと思うんですけど、入れてまあ出すみたいな、形で抜き差しできる、まあ、ジャックコネクタ、まあ、作ってるんですけど、まあ、それがですね、業績は良くないですね、はい。まあ、黒字は、業績予想ベースで確保できているんですけど、あのやはりまあ自動車があんまり出ませんというのですとか、まあ、で、まあ、業績厳しいんですけど、まあ厳しくても株価ここで止まってるよねっていうのは全体が強いのか、まあ、それとも来期の回復も、ね、見込んでるのかということなので、うん、まあ、そう考えると下方修正はもう出ちゃってますので、だし出たとしても全然株価動かないという形ですので、まあ、そう考えると、うん、まあそうね、リスクがないというか、まあ、PR は高いからそこを調整しに行くとね、やっぱ1000円割れとかになっちゃう可能性あるんですけど、うん、まあ、ポートフォリオの中にその外需 まあ、含めた景気敏感が入ってない、まあ、僕はないしバカ話してるっていうのもあるんですけど、まあ、それが安全だと思ってるからね、うん、でも、まあ、こういうその定点観測ができるような銘柄っていうのは、まあ、面白いかもしれないなと、まあ、来期の業績の回復を織り込むのはただ 来年になってからだけどね、うん、なので、まあ、ここで買いましょうというよりは、少しね、そのポートフォリオというかごめんなさい、株価ボードの中に入れておいて
ウォッチング銘柄みたいな感じですかね。
押したところで買うっていうのは結構面白いのかなと、うん、思います。そうで、まあ、自動車部品銘柄も、ね、最近強いっていうのは特に TPR のところが強いですね、強めですね、うん、なので、まあ、これも若干強いんだけどっていうところですけど、まあ、ゆっくり見て、取り組むといいんじゃないかなと思いますけどね、う
ん、リスナーの皆さんもよくやっぱり相場ご覧になってます ね、 こうやって見るとね、すごい、うん、6807日本航空電子工業ですけれども、今週末1451円で終えています。お話の続きは延長配信で伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券。岡三オンライン証券の定額プランなら売買代金50万円まで取引手数料が毎日無料、株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大100万円まで毎日無料。皆様に選ばれて岡三オンライン証券は2020年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて総合第1位を獲得いたしました。手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
ファミリーチキーマーケット情報局。
はマイ銘柄ご相談ボックススペシャル教えてビーコミさんと題しまして、はいはい、皆さんからお寄せいただいた質問にビーコミさんに答えてもらいます、はい、いくつか今日は来ていてですね、うんうん、では早速参りましょうか、匿名希望さんからいただきました、はい、デジタルインフォメーションテクノロジー3916についてですね、はいはい、IR セミナーや本決算の内容を見て魅力を感じ、最近割安になってきたと思い購入しました。6月から出来高を伴ったまとまった売りが続いており、ファンド等の保有割合も減少しているようです。2桁成長がフラットになったからなのか、それとも懸念材料があるのでしょうか。1級の内容を見るまでは様子を見ようかと思っていますが、坂本さんの見方を教えてくださいということです。
はい、まあ、この銘柄はですね、まあ、金融とかの、まあ、システムを、まあ、作っている会社、あとも車載か車ですね、まあ、この辺に、まあ、強いという、まあ、会社なんですけど、まあ、利益率は結構その、まあ、同業に比べてちょっといいぐらいかな。で結構、まあ、成長期待をされていたんですけど、最近弱いよねっていう、うん、はい、流れになっていて、まあ、うん、全体的にこのセクターにお金が来てない、まあ、来てなさげですけど、まあ、あの、うん、全力で来てるわけではないんですけど、まあ、ただちょっとですね低迷してて、まあ、この株価って安いなと僕も思って見ているんですけど、まあ、この方も結構引き付けて買われているという感じ で、まあ、あのご相談用と読めるので、
そうですね、割安になってきたと思い購入しました、う
ん、
ということですね。
そうですね、だから多分高いところで買われてないっていう形だと思うんですけど、まあ、そこの部分はまあいいとして、まあそうですね、一応まあ見どころとしてはそのサイバー攻撃向けシステムをまあ作っていて、でこれをまあずっとやってたんですけど、一応黒字化しましたと、いうことなので、まあその、うん、まあ頼まれて作る、まあ、システムではなく、やっぱ自社のシステムが黒字になるということは、まあ、業績のアップサイドは、まあ、すぐではないかもしれないですが、将来的には、乗ってくるかなというのと、まあ、仕事もまあそうですね、金融のシステムも、まあ、コロナだからちょっとやめたってこともないですから、まあ、社債も同じく、社債は自動車 の、 その、売れ行きが悪いから、じゃあ設備投資とかやめようっていうのは基本ないので、もう、結局自動運転を含めた技術ってのは日進月歩でずっと進んでいるので、 だからここの部分はそんなにですね、仕事は落ちてないだろうと、思ってます。なのでまあ業績はまあ、成長は止まってしまうかもしれないですけども、これ止まったとしても、まあ、若干減益になったとしても、まあ、ある程度、まあ、許されるぐらいまで株価は調整してるんじゃないかなと、まあ、この成長がフラットになるときっていうのはまあ僕がその成長株として一番危ないから飛び降りろっていうまあ話で、まあ大体間に合わないんですけど巻き込まれちゃうんですけど、業績の予想がフラットになってしまった時は成長株は30倍50倍とか PR ついてるのは危ないですけど、まあここはまあそうでもないので、だからまあそうですね、実際のところそんなにはですね、もし現役にちょっとぐらいの現役になったとしても、まあ下方硬直性は出るのかなと思っているので、まあ、あとはまあ決算期待で、持てるんであればずっと持ってもいいのかなっていうところかなと思いますけどね。
あのコロナの時にね、はい、1000円を割り込んでいたんですけれども、 その後の戻りが結構堅調で1600円を超えるところまで戻ったんですね、はい、でその後ちょっとまただらだらちょっと下げているという印象ですけど、
まあ、この辺まで来たら、そうあとファンダの、まあ、保有も減少というのはあるんですけど、まあ、それは確かに高いところで買ったのかリグっていうのかは分かんないですけど、まあ、そこはちょっと需給的には良くなかったのかなと思うんですけど、まあ、切れたら戻るということもありますからね、その売りが、な感じです。
3916デジタルインフォメーションテクノロジーですが、今週末1252円で終えています。では続きまして、はい、ラジオネームがっつりかぶりつきさん、神奈川県男性の方からいただきました、はい、ご相談の銘柄が1712の大石環境ソリューションです、はいはい、この番組でも何度か取り上げたことあると思うんですが、相談内容としましては、コロナ禍での減益とリニア中央新幹線の工事が遅れるという報道から随分と下落してしまいました。しかし緊急事態宣言終了後、工事の遅れ分の処理物件、災害ごみなどの需要もあり、下げすぎていると思い持ち続けているんですが、手放すべきか悩んでいます。今後の展望をご教授くださいとのことです。
まあ、この銘柄はですね、まあ、その土壌の処理とかですねをやる会社なんですね。
ドリルでした。
それでこれはね、ドリルで掘った土をですね、きれいにする会社なんですよ。
じゃあ結構前半に。
そうそう、前半に、そうそう、前半にこれ使われやすい。そうそうそう。まあ、その、山をくり抜くじゃないですか、リニアって、8割、9割が地下なので、はい、そうすると山から出してきた土って、結構重金属類とか有害なものだから、そのまま捨てれないんですよ。はい、で、それを浄化してから、まあ、捨てるっていう、まあ、埋め立てに使うとか含めてですね。なので、これはリニアの掘る工事が本格化してくればすごい多分仕事が来るはずなんですよ。でそのためにまあ設備投資もしていますので、まあ、それが来た時に収益が極大化するだろうと、いうことで、まあ、お金がちゃんと入ってきそうなリニア関連だねという、その夢とか希望とかじゃない、もう本当に実需でお金が入ってきそうなリニア関連ですねというような、まあ、会社で、実際これもう去年も同じくらいにまた安くなったからそろそろいいんじゃねえかみたいな話をしてた気がするんですよ、ちょうどね1年ぐらい前で、まあ、ここのボックスなのかなと、まあ、実際その収益が出る前もう期待も入っちゃってるかもしれないですけど高値は。なので、まあ、この辺でまあ、実際持っていて浮上待つっていうのはありなのかなと。ただ、そのリニアの工事が伸びそうだというのは、まあ、あるので、その、まあ、2027年まで、まあ、名古屋っていうと、まあ、そこの間にキュッてその収益が一気に来るものが伸びちゃって、ちょっとそのピークが山がちっちゃくなる可能性は当然ありますよね。なのでそう考えると、まあ、この前の高値っていうのはそこまでも織り込んじゃったのがどうなのかなと思うんですけど、今の水準だったら、まあ、今後の期待が出てくれば、まあ、1000円ぐらいまでは戻るんじゃないかというイメージはできますよね。
おいしい感じしますよね。その前 の、 その一番コロナでみんなが下がってる時と同じぐらいのところまで来てます、
ね、そうですね、でリニアをじゃあこれどうなるのかっていうと、まあ、リニアについては、まあ、結局その JR東海がかなり旗振りをして金も出してで、まあ、やるぞという形で、もう国からお金いらないですよぐらいな感じで、じゃあ好き勝手やらせろみたいな話なんですけど、さすがにそれはねという形になっている状況だったんですけど、まあ、それがなんでできるかというとですね、 東海道新幹線のですね、熱いキャッシュフローがあるわけですよ、これでめちゃくちゃ稼いでたわけですよ、ドル箱路線ですから。で、それをそのリニアにつぎ込むというような形だったんですけど、
も
うそれ
が、ね、状況が
変わってしまいまして、コメントにもあるんですけど、リニア必要ないでしょっていう人もね、いたりするんですよね。なので、そう考えると、結構ね、厳しいなという気がします。
は
い、
リニア自体が
そうですね。ただこの後じゃあリニアどうするのと、もう工事始めてんじゃんってなるんですけど、一番ハッピーなのはもう国がガンガン開催して、で、もう国主導でやるぞってなってくれると、JR 東海の負担もある程度、実際に長い借金を背負わされる可能性はありますけど、国が保証するとか、政府保証債を出したりとか、するかもしれませんが、最近の日産もそんな話ありましたけどね。だからそういう長い債権を使ってキャッシュフローを取ってっていうことができればですね、いいのかなと思ってますけどね。だからこれは、今後のその文化ですね、日本の働き方の文化と、将来的なですね、この国がやるのか JR がやるのかってやる気とかね、見ながら、見ていけばいいんですけど、でもいいとこまでね、調整はしてると思ってますと、いうところですけどね、はい、
のコメントにもあるんですけれども、私も単純にリニアに乗ってみたいっていうのがありますね。
試験船に乗りに行けばいいじゃん。どうぞ山梨でしたっけ、ありますよね。
そうなんですね。なんか夢の乗り物みたいな気持ちがあって。
そうですね。
そうですね。
僕も作ってほしいなと思います。これ採算が仮に取れなかったとしても、実際それを作るのに、国が金出すなりすると、ある程度経済は潤うはずなので、その関係者から含めてですね。箱物とかは良くないよっていう話はしてますけど、あと新幹線のその、老朽化ですよね、これは問題にしているところがあって、今のもう投資のテーマでもあるんですけど、やっぱりその、老朽化のインフラですね、高度経済成長に作ったこれを補修掛け替えっていう形で土木橋梁いいよねっていう話しているので、この辺も含めてですね、いつかやんなきゃいけないはずなので、これはなので、日本ね、新幹線一応そのまま使うって言ってますけど、新幹線リニアっていうのは2本あればですね、かなり、交通の方も、熱くなりますので、それはそれでいいのかなと思ってます。僕はリニアはいつか作ってほしいなと思ってる方ですけどね。はい、
1712の大石環境ソリューションですが、今週末は680円で終えています。まだまだですね、皆さんから銘柄お寄せいただいていますので、この後延長戦の方 で、ね、はい、またゆっくりと、見ていきたいと思います。マイ銘柄ご相談ボックスでは、坂本さんに分析してもらいたい皆さんがお持ちの銘柄、気になる銘柄などメッセージをお待ちしております。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。さて、コメントにもありますけれども、アイフルに関してですね、5月より数回利確させていただきましたって、ゴンタゴンタさんがコメントおりましたけれども、
引き強いなと思って、今日めちゃくちゃ買われましたよね。なんか珍しくお金が ね、入ってきたなっていうのはあるんですけど、でもね、実際景気が悪くなるから儲かる業種でもありますので、そうなると寂しいものの、ある意味リスクヘッジとしてもいいのかなと思いながら見てる銘柄ではありますよね。
そうですね、貯金のチャートの形もなかなか、一回こう窓開けて上昇してから高止まりというか、そこで今日またもう一つ頭抜けてきたという印象ですからね。8515アイフルですが、今週末271円で終えています。ということで、あっという間にエンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。皆さんからのコメントまだまだお待ちしております。 YouTube のコメント欄からお送りください。ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。